Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
皆さんこんばんは。8月16日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6MHz FM うららより今週もお届けいたします。さてこの時期になりますと、暦的には初中お見舞い申し上げますではなく残暑お見舞い申し上げますに変わっていくわけですが、いやしかし相変わらず暑いです。先日仲間内で海に行ってきたんですが、どういうわけか海に行くと子供のようにはしゃいじゃうんですよね。これが、まあ、こいちゃなんですけど年のことも考えないとやっぱいけないですね。案の定翌日はですね、日焼けのヒリヒリだけじゃなくて筋肉痛もあんまありません。まだでもね、2日後3日後とかにならなくてよかったなというのが、唯一の救いかもしれませんね。さて、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポット当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第3週のパーソナリティ担当いたします相原龍太です。東京都内を中心に月に1本から2本ペースでピアノの弾き語りというスタイルでライブ活動させていただいておりますシンガーソングライターです。先月7月18日、音楽活動22周年、記念のワンマンライブ開催しまして、その中で発表したアジサイという歌が思いのほか好評でございまして、そのうちレコーディングしなきゃなとは思っているんですけど、多分発表は来年以降になってしまうかもしれません。関係者の皆様何卒ご了承くださいませ。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトですが、先月に引き続き食べ物シリーズということで、夏といえばこれでしょというもの、もしかしたら好き嫌いはっきりしてしまうかなという、気がするものにスポットを当てていきたいと思います。後半は、各週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉、果たして今夜はどんな詩が登場するでしょうか。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭でもねお伝えいたしますけどお伝えしましたけども、夏といえばこれでしょというものをねお届けするわけですが、もうズバリ言いましょう。今週のスポットライトはスイカでございます。スイカ、皆さん好きな方いますかね。僕は比較的、好きな方でございます。最近あんまりちゃんとがっつりと食べてないなっていう気は、しているんですけどもね。そのスイカ、ウォーターメロンともね英語で呼ばれています。水のメロンですよね。最初これ聞いた時おーと思いましたけどね。まあそういうふうに言われているように、まあスイカの、ほとんどが水分になるんですよね。なんと 90%が水分で、まあ、残りの 10% が糖分で、まあ、できているんですけれども、まあ、ここではねスイカの歴史とかそのあたりで、ね、ちょっとね探っていこうかなと思います。でスイカの原産なんですけども、自分はてっきり日本産だと思っていたんですが、どうもそうじゃなかったんですね。なんと、熱帯アフリカのサバンナ地帯や砂漠地帯で元々は栽培されていたと。で、それがまあ紀元前5000年ぐらい前らしいんですが、10世紀には中国に伝わり、その後ヨーロッパ、アメリカへと伝わっていったということです。で、中国語では、まあ、水分が多くて夏に出回ることから、水の売り、 または夏のウリと言われているんだそうです。ちょっとね、中国語なんで読み方がね、わかんないんですけども。ただですね、こう、中国の、西の方から、まあ、伝来した、まあ、ウリとされるために、西のウリと書いてスイカと読むんだそうですね。確かに西のウリと書いてるね、我々も、よく漢字ではね、そういうふうに使ってますけども。で、そのスイカなんですが、まあ、夏にね、旧型または楕円形の甘みを持つ果実をつけますよね。で、園芸の分野では、花菜、まあ、要するに野菜とされているんですね。で、これなんでかというと、まあ、スイカというのはウリ科の、まあ、つる性の一年草ということなんですよね。で、まあ、花菜とされてはいるんですけども、青果市場での取り扱いや、栄養学上の分類では、果物。まあ、果実というふうな分類をされているんだそうです。で、スイカというのはまあ皆さんね、もう見てお分かりだと思いますけども、果実の外観は緑色に、こう、深い緑色っていうか、まあ、ほとんど黒に近いのかな。まあ、縦縞が入ったものが一般的ですよね。で、中には、薄緑色のものや、黒に近い、ほんと深緑色のものもあったりします。で、同じウリ科の果菜類であるメロン。ね、メロンもウリ科の植物だから結局その野菜という扱いもされちゃうみたいなんですね。そのメロンというのは主に甘く熟した果皮の部分を、まあ、果肉として食べますけども、スイカの果皮っていうのは内側の薄い層しか甘く熟さないために、こう主に、種子、まあ、種ですね、をつける胎座の部分を食用としていると。まあ、要するにその、なんていうかな、その球体の真ん中ら辺のことを言うのかな、そのあたりが主に食用として、食べられると。いうことですね。その果皮は、キュウリをわずかに甘くしたような味なんですけども、生のままで、果皮で食べるっていうのは、まあ、少ないみたいです。聞いたことあるんですけど、スイカをぬか味噌につけて、なんかお漬物みたくして、食べたりする、ところもあるみたいですね。自分ちょっと食べたことないんですけども、どういう味がするんでしょう。やっぱキュウリに近い味なのかな。もしね、作ってる方いたらね、ちょっと紹介してもらえないかなと、思ったりしますけど。で、日本では、その縦縞模様の品種、ね、今でこそ当たり前ですけども、その品種が広まったのは昭和の初期頃と言われていまして、結構まだ割と最近なんですね。で、それまでは、黒の無地で鉄兜となんか呼ばれていたんだそうですね。それから、これね、ちょっと私びっくりした話なんですけど、野生のスイカがあるって知ってましたかね、これ皆さんね。まあ、野生のスイカっていうのは、ほとんど甘みはないんだそうです。で、水分だけは、その、胎座部分、まあ、その、実の中心の部分に大量にこう、蓄えられていると。で、ただ、その、自生地が乾燥地帯であるために、野生動物は水分を目当てに、その、スイカの果実を、まあ、こう、食べることになるんですね。で、その胎座の、水分、まあ、その水分ごと、種子を飲み込んで、まあ、糞と一緒に排泄するために、種子散布が行われると。要はその、食べたその排泄したものがこう、あちこちにばらまかれるっていうような感じになるんでしょうね。で、人類によるスイカの利用も、まあ、この水分を目当てに始まって、同時に、脂肪とタンパク質に、富んだ、この種子をも食用にするようになったと考えられています。スイカの種ってね、本当はね、あまり食べちゃいけないもんだと思うんですけど、なんかそれをもう食用にしたりとか、して食べたりとかっていう傾向もね、あったりするようですね。そんなわけでちょっとバーッと走って、いろいろ喋りましたけども、ちょっとここでブレイクさせていただこうと思います。同じくね、夏の風物詩、のものを、ちょっとご用意いたしました。ただね、ちょっとお恥ずかしい話なんですけども、私、相原のオリジナル曲で、かれこれ、15、6年前に作った、結構古い歌なんですけれども、今回ね、本当に貴重な音源を皆さん聴いていただくことになると思います。ちょっと恥ずかしいんですけどもね、ぜひ聴いてみてください。相原龍太で、ひまわり。はい、お聞きいただきましたのは相原龍太のオリジナルソングひまわりでした。15、6年前の私の若い声いかがでしたでしょうか。本当にねちょっと聞かせるの恥ずかしいんですけども、本当に貴重な音源を皆さん聞いていただけたかと思います。さあ第3週パ担当の、私相原龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはスイカでございます。後半はですね、まあスイカの種類だとか選び方だとか、その辺にちょっとまつわるね、お話をしていこうかなと思います。で、まあ、スイカの種類といってもね、まあ、ほんと様々ですけども、一番有名なのは、まあ、大玉スイカと呼ばれている、 どこのね、あの、八百屋さんとか、スーパーとかでもね、売っていますよね。甘くシャリシャリした食感があって、重さはだいたい3キロから5キロ。大きいものになると7キロから9キロぐらいにもなるんだそうです。それから、外観、っていうかな、あ、見た目はね、大玉スイカとそんなに変わらない小玉スイカ。サイズは 1.5 キロから3キロほどと小さめなので、冷蔵庫とかにもまあ入れやすいですよね。それから、果肉が黄色のスイカ。まあ、黄色スイカそのままなんですけども、クリームスイカとも言われていまして、非常に糖度が高くて、シャリシャリした歯触りが、まあ、大玉スイカとはそんなに変わらないとされています。これね、あの、昔、八百屋さんで、その黄色いスイカ見たとき、びっくりしましてね。スイカといえば大体赤のイメージがあったんですけど、ね、クリームスイカともね、あの、ありますよね。それから、縦縞がなくて、表皮、まあ、表の皮が深緑色の、まあ、デンスケと呼ばれているスイカ、高級スイカとして、贈答用にもね、されていたりするスイカがあります。さらに、成長の過程で、型にはめて、四角や三角にしたスイカ、まあ、角型スイカと呼ばれているものですね。まあ、変わった風貌で有名になりました。まあ、どちらかといえば、観賞用で味は良くないものが多いとされています。そして、種なしスイカ。なんといっても食べやすいのがね、特徴なんですけども、生産にすごい手間がかかるんだそうですね。また甘みが少ないということから、あまり普及はしていなかったんですけども、まあ、最近のこの品種改良とかね、いろいろあって、まあ、糖度が高い、種なしスイカも開発されているということなんですね。で、その、八百屋さんとかで売られているスイカをね、じゃあ皆さんどうやって選びますでしょうか。まあ、一番いいのはね、スイカの農家の人に聞くのが一番早いんだけども、一般的にスイカを叩いて選ぶという方が多いと思います。実は、まあ、叩いた時に、まあ、響く音がすればシャリシャリとしていて、逆に鈍い音がすれば売れすぎだとこう言われているんだそうです。まあ、ただね、実際その音だけではね、あの判断しにくいですよね。だから他になんか選び方ないのって話になりますけど、スイカの美味しい基準は何と言っても、その縞模様がはっきりしてるかどうかにあるんだそうです。まあ、境目がはっきりとしていて、こう黒の縞がよりこう羅列していると甘いという可能性が高いんだそうです。さらに、糖度を見るには、つるの部分の周囲のへこみを、確認してみてください。くぼみが大きければ大きいほど甘いスイカなんだそうです。でさらに、美味しいスイカというのは、その、縞模様が若干デコボコしていると言うんですね。また、つるは緑色になっているものを選んだ方がいいということです。それから、お尻の部分、へその部分が大きすぎないものということで、まあ、どれぐらいの大きさなんだろうって話にはなるんだけども、へそが大きいと食べ頃で熟していると。逆にちっちゃいと熟していない可能性が高いので、まあ、日持ちはしやすい。だけども、まあ、熟してないからあんまり甘くはないのかもしれませんね。まあ、そういった感じの、まあ、スイカの選び方、ぜひ、店頭でね、その、大きいスイカ買うときには、ぜひチェックしてみるといいのかなと思います。で、スイカというのはね、実はもう、まあ、先ほども言いましたけど、90% が水分、まあ、10% が糖分という話をしました。で、スイカを食べても、実は、太りにくいという、ダイエットに適した成分が含まれているんだそうです。それをね、ちょっと紹介しておきましょうか。まずはデトックス効果がある。利尿作用があるので、老廃物を体の外に排出してくれるという、まあ、デトックス効果がある。で、新陳代謝も上がって、痩せやすい体作りができると。それから満腹感がある。それからむくみを解消してくれる。便秘を解消してくれる。美肌効果がある。やる気向上の効果がある。というので、まあ、便秘とむくみはなんとなくわかりますね。なんていうの？あれはな、食物繊維か。それが豊富なんで、まあ、ダイエットには向いているとされています。また、そのスイカに含まれている成分によって、活性酵素の除去してくれるので、美肌効果があると。で、やる気向上っていうのは多分その、脳内の血流の量を活発にしてくれる働きがあるので、やる気を向上させてくれるという話があるらしいんですが、これはまあ個人差があるのでね、なんともちょっと言えないですけどもね。そういったね、ダイエット効果もあるということで、ぜひね、スイカを食べるというのもいいんじゃないでしょうか。といったわけでございまして、今週のスポットライトはスイカをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太、 フォース CD バースデーソング Now on sale。合言葉のコーナー。さあ、各週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー。第3週の今夜は合言葉をお届けいたします。ね、冒頭でも言いましたけど、夏の風物詩をテーマにお届けしていますが、早速ね、今回の詩をご紹介いたしましょう。花火。夏の日の夕暮れ、遠く響く花火の音、浴衣姿の君を手を引いて走り出した。人混みをかき分けながらたどり着いたベンチに座り、木の陰から少しだけ見えた花火に胸が震えた。もしも僕が君じゃなくて違う誰かと出会っていたら、今こうして笑えたかな、今こうして歌えたかな。帰り道、二人ぼっち。遠く続く人の波。誰にも気づかれないように、そっと口づけた。歩きづらいよって嘆く君が愛おしくて。もしも君が僕じゃなくて、違う誰かと出会っていたら、どんな今を生きていたかな。今の君は幸せかな。はい、というわけで今回は花火というタイトルの詩をお届けしましたが、さて、この今回のこの詩なんですけども、渡辺啓二くんという、まあ、自分相原の音楽仲間の一人でもあり、同じピアノ弾き語りでライブ活動を行っているアーティストのオリジナル曲になります。まずこの詩を聞いてみて皆さんどう思いましたでしょうか。まあ、舞台となっているのはいわゆる街の花火大会になるわけですが、まあ、普通友達同士、まあ、家族揃って、まあ、そして恋人同士で見る花火大会とはちょっとイメージが違う感じがしませんかね。まあ、実は、自分のオリジナル曲にも花火というのがあるんですけども、まあ、それは、まあ、同じ花火大会というシチュエーションでも、まあ、どちらかといえば恋人同士で作る夏の思い出のような感覚であって、まあ、渡辺啓二くんの花火は、まあ、遠く響くだったり、まあ、木の陰から少しだけ見えた花火といった詩があるように、こう、なんていうの、河川敷とか、そういう花火のね、すごく間近でこう見ているというわけでもないですよね。まあ、河川敷で見るのは必ずしもいいとは限らない部分もありますよね。割と遠くで見た方が綺麗だったりね、する場合もありますけども。で、途中で歩きづらいよって嘆く君が愛おしくてとあるように、その恋人同士がまあ、険悪になっているわけでもないし、今こうして笑えたかな、今こうして歌えたかな、とあるので、まあ、その当人同士はまあ幸せなんだろうな、というふうには感じるんですよね。まあ、この後楽曲をお流ししますけども、曲としてはマイナー系というちょっと感じなので、まあ、どっちかといえば暗く感じてしまうかもしれないんですが、決してその別れの歌ではないし、まあ、自分が作る場合とまあ違うのかもしれないんだけども、ラブソングと言われればラブソングなのかなというふうに思っています。まあね、同じ花火でもこういう捉え方もねあるんだなと思うと、自分もこういう感じの曲作りたいよってね、真っ先に思ったりしましたけどね。というわけで相原龍太のオリジナルコーナー合言葉でございました。ではここで、聞いていただきましょう。渡辺啓二、花火。
ウォーターテイメント。
さて、 83.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォーム、公式サイト ットにアクセスしてですね、下の方へ画面をスクロールさせますと、お便り募集中と書かれた専用フォームが出てきます。そちらからね、ご応募ください。また、オリジナルコーナー、合言葉で紹介してほしいアーティストの詩や、ポエムなどがございましたら、次戦他戦は問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募くださいね。また、番組の Facebook ページでは、放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご利用ください。さてここで私相原龍太よりお知らせがございます。今月8月ライブ2本ありまして、1本はすでに終わったんですけども、もう1本、あります。8月27日土曜日、エコダにありますアイミックスエコダさんにてブッキングライブに出演します。3組出演するんですが、3番目の出演予定となっています。詳細については、相原のアメブロ、ツイッター、フェイスブックと SNS はほぼやっていますので、そちらに掲載しておきますので、ぜひね、ご参照ください。それから9月も、今のところ1本決まっていたかな。そちらについてもね、SNS の方に、掲載しておきますね。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。スポットライトのコーナーでは、スイカをテーマにね、お届けいたしました。テーマに挙げたのはいいんですけども、俺自身、最近あんま食べてないなって思いましたね。一人暮らしなんで、丸ごと一個ってのは当然食べられないし、で、あんまりね、長いこと置いとくとね、どんどんダメになっちゃいますから、なかなかやっぱり一個を消化するのは大変ですよね。ま、だから、半分に切って、であるやつとか、あとは4分の1にこうカットされてるやつの方がまだ食べられるけども、それでもやっぱりきついですよね。まあだからよくこうスーパーで見かけるキューブ状にカットしてこうパック詰めされてるやつあるじゃないですか。まあ若干ね高くついちゃうかもしれないけど、そっちの方がまだね食べやすいのかなというふうに思ったりしています。そして合言葉ではね、渡辺圭司君の花火を聞いていただきました。圭司君も最近ライブやってんのかなとふと思ったんで、ちょっと近々連絡取ってみようかなと思います。ぜひねフルでも聞いていただきたい楽曲なのでね、今度リクエストでもしてみようかななんて思っています。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送がね、深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は8月23日火曜日、担当はこの方です。
第4週パーソナリティ担当の宇治家美香です。来週も聞いてくれよな。
はい、第4週担当パーソナリティシンガーの宇治家美香さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、三週目担当パーソナリティ相原龍太でお送りいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。